6センチネットラジオ、ロクラジ。
先日ですね、スタッフと話していた時にですね、
うん、
港区女子っていうワードが
港区女子
出てきましてね、
港区にお住まいの女子、
港区女子
っていうことかしら、うん、
僕不勉強というか常識知らずのまま、うん、この大人になってしまったため、うん、その港区女子という言葉を全く知らずですね、う
ん、私も知らないです、ね、
まさに今山田さんがおっしゃったように、うん、まあ港区の女子だよね、うん、港区女子だからね
っていうふうに思っちゃった、
はい、
違うんですか、
思っちゃったんですけれど、この港区にお住まいのこの女子なんですけれど、
うんうん、
なんというか港区女子はこのハイスペックな男性がお好き、
そういう何かくくりがあるんですか。
で、なんだ、意識が高く、あとなんかハイブランドがお好きで、この美容に余念がない、
自分磨きに余念もない、
はいはい、
うんうんうん、
自分磨きね、
はい、
うん、みたいなことがね、うん、いや僕は港区女子で検索したら、うん、そういう説明のところに、
あ、そういう、はい、あ、そうなの、そういう言葉があるんですか、
何やらこのなんだ高層マンション、
あ、高層マンションにお住まいでね、であるよね、みんなとこいっぱいね、
そこになんていうの、うん、でこのホームパーティーなどをする
ホームパーティー
みたいな、それが港区女子らしいですよ、
あ、そう
と僕はそのねウェブで調べまして思ってしまいました、
うん、
港区にお住まいの女子それだけじゃないよと、いろんな方がいらっしゃるよ港区には、港区だもの、広いものね、
そうだよね、
ええ、
うん、そう思う、
その何ですかカテゴライズ、うん、ね、レッテル、
なんか、ね、
そのステレオタイプ、そう、うん、そういうの僕は嫌いです、
そうだね、
はい、
うん、
なんかね、
うん、
僕も言われてきましたから、
うん、
港区女子と、
うん、
違う、僕は港区女子とは言われてません、
うん、
港区に住んだこともございませんが、
うん、
なんていうの、あ、ミュージシャンなんだって、ミュージシャンってあれでしょ、うん、みたいな、うん、なんとなくのステレオタイプあるじゃないですか、
まあね、イメージがね、
はい、
ありますよ
とかさ、
うん、
え、ゲームが好きなの、うん、とかさ、うん、なんかその
まあ人によっちゃね、
ね、
いろんな風に思ってる方も
とかね、
いらっしゃるんでしょうね、
うん、そういうステレオタイプがあるじゃないですか、うん、そういうのが僕は好きじゃないな、
うん、
うん、だから港区女子っていう言葉がこの含んでいる意味自体もやっぱりどうかとは思うな、
まあそうだろうね、
うん、ただね、それってなんていうのかな、ちょっといじり目ではあるけれど、この港区女子の皆さんたち、まあそういう言い方がもうだからおかしいんだけど、
うん
うん、実際にそういうタイプの方も港区女子ですって言ったりするくらい、なんていうのかな、
うん、
単に何かこの揶揄するためだけの言葉ではなくて、
うん、
そういう私たちですみたいなノリもなんかあるみたいで、
うんうん、
そうなのかと思って、ただうん、なんかね、この年収とか、
うん、
この地位とかでね、
うん、
このいろいろこの人を見がちみたいなことがそこ書いてあってさ まあだから僕はね、多分港区女子の皆さんとの接点っていうのはなかなか持てないであろう、
うん、
このロースペックのミュージシャンはね。
そうね。
でもね、
うん、
まあ気持ち的にはもちろんね、そのなんか数字とかね、データとか統計とかだけではこの分からないものが人間の中にはたくさんあるし、
う
ん、
はい、
いろんな人がいるよ。だから、そういったもので大雑把に把握することはいいけれど、実際のところはなかなか分からなかったりするのがまた人ですよという気持ちはもちろんあるんですけれど、
うん、
その上でね、いいじゃないかとも思うわけです。
おう、
うん、そのまあ若いうちはさ、まあどんぐらい若いのかもよく把握しきれてないけれど、うん、ね、そうやってこの自分を磨いてさ、
うん、
ね、このタワーマンションを目指してさ、
うん、
意識を高くさ、
うん、
それで男はハイスペックでないと、
うん、
でね、やっぱりそんぐらいなんか元気があるのは僕はいいと思うんですよ。
そうね、
うん、
うん、
上昇志向っていうんですかね、
うん、
うん、何やらちょっと言い方また間違えちゃうかもしれないですけれど、可愛らしさすらある可憐、なんか人生を謳歌しているというかね、
うん、まあ前向きにね、
うん、
生きているでしょうね、
うん
うん、
なんかね、
うん、
ただ今僕が言いましたよね、人生を謳歌してるかのような、はい、人生を謳歌、なんか歌入っちゃってんだよね、そういう時にもね、やっぱりね、意味合い的にね、音楽ってそういうところありますよ眠れない夜にお届けするチルでポップなクロストークセッション、6センチネットレイディオ6レディ、今夜もどうぞよろしく。というわけで始まりました、はい、6センチネットラジオ6レディ。この6レディは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、
毎回テンションはちょっと上下したりもするんですが、
う
ん、
そうだね、
はい、最近はこんな感じでやっているよ。
そうだね。
どうかね。
どうだろう。
違うかね。いいかね。はい、6ラジじゃない、6レディ第、
409回かな。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子です。
はい、そうでございますよ、うん、ね、なんかもうちょっと話し続けてもいいかい、
港区女子について。
いや、というかそのなんかカテゴライズみたいなさ、
カテゴライズ、うん、まあそれってさ、結構ね、自分たちもされているでしょうし、
うん、
されてきたでしょうな。
そうね、
って思うね。
なんかね、これも最近読んだなんか記事かなんかで、
うん、
ミュージシャンとかね、あとゲームでもゲームデザイナーとかさ、
うん、
あとはなんかそういった職業、 YouTuber とかさ、はいはい、一旦小学生がそういう職業はまだ自分の世界が狭い時にちょっと目立って、ああ憧れるなみたいな職業なんだけど、
うん、
実際にその職業を生業にできる人ってのはほんの一部の層で、
うんうん、
だから自分の視野が狭いままだとそういう職業にしか目がいかず、この実際はその仕事に従事できず大変な人生を送ってしまうみたいなことが書いてあってね、
うん、
まあそのデータとか統計とかね、その上では確かにそうだと思うんだけど、
うん、
好きにさせなさいよと
まあね、
うん、う
別に視野が狭かろうがさ、
うん、
一本にね、これ一本集中だっつってさ、
わかるよ、
突き進むっていうこともできるからね、
うん、いつまでも大人になれない人のね、うん、問題なども言われたりしてさ、
うん、
そりゃそうですよ、僕は歌うのが好きで、
うん、
音楽にしがみついて音楽ばっかりをやり、
うん、
音楽をやっていない時はゲームをしているか、お札スナックを食べるか、ね、
だいぶ狭いですよね。
まあそれはちょっと、
うん、だいぶ狭い、
はばからず言いますよ、筋肉マンが好きです。
筋肉マンが好き、
はい。まあ、ドカベンも好きだけど。
ね。
はい。他にも好きな漫画ありますよ。
うん。
うん。
ん？
うん？ちょっと不安になってきましたが、でもね、いいじゃないですか、それはそれで。
そうね。
うん。自分の好きなものに対してね、何か、この、そういう風に分析されると、もうほっといてくれと。こっちはこっちで楽しくやりますよと、うん、ね、うん、思うと同時にそんな風に何か人の好きなものとかさ目標について言っちゃうそんな思いを抱かせちゃうような言葉をこの書くような方ってどんな高尚なご趣味をお持ちなんでしょうかねなんてちょっとねなんて今のは良くないね良くないね。
良くないね。
いやーそんな風に思わせたり思ったりする世の中じゃなくしたいっすよね。僕は何もできないかもしれないけれど。
うん。まあ、なん多様化なのなんだのって言ってる割には、うん、そうやってレッテルというかくくりをつけて、うん、判別してね、
うん、
そういう風に合理的に自分が世の中渡れるようにさ。うんなんかカテゴライズしていくものなんでしょうなとも
ちろん、全てのことを一辺通りに把握して深く理解する時間も、うん、ねないじゃないですか、ね、だから、うん、大雑把に、だいたいこういうものミュージシャンってだいたいこういう感じ、
うん、
港区女子ってだいたいこういう感じっていう把握の仕方をしてね、うん、まあその細かくは違うんだろうけどっていう釘をちゃんと自分に刺しとけばそういう理解の仕方もまあ一つありだとは思うんですけれど、うんまあ、実際はね、うん、もうちょっと強めに使われるじゃないですか、
まあ、もう半分揶揄していますもんね
わ、うん、からないそれぞれ被害者意識が強いのかもしれない
そうね、うん、
それはもともとですから、まあ、それも性格ですよ、
ね、
僕の
なるほどね、
はい、いきなり何の話をしているのかと思いきや、だから僕は何が言いたかったかというと、はばからずあえて言いますと、港区女子頑張れと、いけいけと、
うん、それを言いたかった。
はい。
なるほどね。
だから僕がね、何か実際にお声掛けするタイミングは多分ないだろうから、はい、草場の陰から応援しております港区女子。うん、もっと高層に住みなさいとなんか思うわけです頑張ってほしいむしろ ね、
なるほどね、
うん、だって厳しい世界でしょそこも
あそれはそうでしょう ね、
ね負けが許されなかったりするもんね、
まあ、そうだ
大変だよね、
うん、頑張ってんだよ、
はい、応援します、
はい、
6センチは港区女子も応援いたしますねそう、そんな6センチなんですけれど、
はい、
なんとライブがございまして、
そうです、
はい、ずっとこのロクラジでもお話ししておりましたが、
うん
つい先日9月の24日、
はい
大塚ハーツプラスにて、6センチプレゼンツしじま破りのファンファーレというですね、はい実に6センチ2年半ぶりのライブ、うん
2年半ぶりだったね
まあ途中ね配信のライブなどはやらせていただきましたがいわゆる有観客、はい、お客さんをお迎えしてのライブ、うん、目の前で生で音楽を楽しんでいただくライブは2年半ぶりと、うん、はいいうことでね、はい、いやー何から話そうかまずはですね僕もう本当ライブから2日経っているんですよね、
うん、
はいで本当に体がもう全然言うことを聞かないといった今の現状でございます
本当中原さんもですか
あら山田さん
いやもう体全身がバッキバキなんですよなんかがね肩こりが全身にあるみたいな、
うん、
なんか硬いのなんか体
あら山田さん、何ですかそれを。
なんだろうね。うん、おいかな。やだやめて。
オイルショックがやってきた山田さんにも。
なのかな。
まあというか本当に僕はねこのお正月やら、うん、あとこの夏あたりに 弾き語りのね、ワンマンライブ一人中やんをやらせていただいたりもしたんで、まだしも、まあそこである意味リハビリしていたようなところもありまして、
なるほど。
それに比べ山田さんは本当実にね、
そう、まさに皆さんの目の前で演奏するのは2年半ぶりでしたから。
いやまあ、とはいえですね、この、しじま破りのファンファーレは、6センチワンマンライブではなく、はい、4組のイベントで、
うん、はい、
はい、6センチの他には、高橋律さん、ラブハンドルズ、うん、そして山本直子さんをお迎えしてですね、やらせていただきました。いわゆる対バン形式なんですけれど、
はい、
そこは、6センチが手出しをしてるということはですね、非常にややこしいというか、ね、非常にめんどくさい、
めんどくさいことをね、うん、やっぱり強いてしまう。
今回もやはりやらせていただきました、
うん、はい、
はい、ウェルカムセッションから始まり、
はい、
はい、最後のメドレーセッション、メドレーセッション大変だったな本当に仕込みがね、はい、
うん、でもやっぱ仕込んでるとね、
うん、
やっぱワクワク具合がですね、
違いますね、
どんどん、うん、やっぱね変わってくる、
なんだろうね、
うん、で
だって僕頑張ったもんっていうのがね、な気持ちが乗るんでしょうか ね、
うん、そうだね、
そしてあの喜んでもらえている予想みたいなのがね、
うん、そうそう、
膨らんできてね、本当、うん、にまにましちゃうあの今回だからツイートとかでね、
うん、
あのおかげさまで無事終了しましたというツイートをね、
うんうん、
させていただきましたが、
うん、
その際ね、スタッフの方に撮っていただいたこの写真をね、
うん、
あの選んだんですけど、もうどれ見てもね、もうニヤニヤしてて僕がちょっと気持ち悪いどうしようと思って、どの写真もニヤついてると思ってライブ中ずっとニヤついてたとしたらまずいと思ってさ、うん、そう、真面目な曲とかもあったのに、
うん、
真面目な曲といえばそうだ、新曲もやらせていただきましたね、
は
い、この後悔は続くというタイトルの新曲をやらせていただきました。
はい、
はい、これもね大変でしたよね、
大変でしたね、
はい、
やっぱギリギリまでね、
ギリギリにあれですよね、さすがに、
うん、
まあ、粘りながら、
うん、
あのただ今回は山田さんのね、
はい、
復帰戦という意味合いもね、
う
ん、やはりあったじゃないですか、
そうそう、
なのであの僕の方で足を引っ張ったりとかねするわけにはいかないという思いもやっぱり結構乗ってまして、
ああそうですか、
なのであれですよね、うん、あの山田さんに、
うん、
あの前日連絡しましたよね、まだできていないんだけど、はい、今回は、
うん、
やめとこうかなとも思うんだけどどう思いますかっていうことをですね、はい、お伝えしたところ諦めるのが早いって言われましてマジかと僕も思ったんですけど、
ね、いつもねすごいギリギリまでね、はい、制作するじゃないですか、でももはやリハーサルにも間に合わないんじゃないかみたいな状況じゃないですか、
はい、
ちょっと中原さん諦めるのね、いつもに比べたら、
うん、はい、
中原さんにしては、
うん、
ちょっと早いな、一般的に考えればもう遅えよって話なんだけども、う
ん、そうですよね、
そうもう諦めてっていうのは、はい、もう何日か前にタイムリミットは本来なら来てるけど、
もう来てるからね、
そう、でもいつもの中原さんなら、うん、
はい、
いやもうちょっと粘るんじゃないかなと思って、
うん、
今もうそんな感じですかと、
いやそれをねだから僕も非常に迷いながら、もちろんですねなんとか仕上げてやるという気持ちとですね、ただあのなんだ、この書き倒すような書き方を今回の曲はしてはならないと、
うん、
この航海ってあの船のね、
うん、
船海を渡るの航海ですけれど、これから6センチがまたこの続いていくということを、
うん、
この意思をね、うん、あの曲にするということはなかなかこのボトムをこのちゃんと考えなければならないという思いもありまして、
うん
うんうん、だからそうあの作り倒せない、
まあね、
うん
うん、
の中でそう間に合わずともまたまあこの後悔は続きますから、まあ次があるんじゃないかなみたいな手のいい言い訳ですよまあ弱気ですよね、要はね、
弱気になってたんだね、
もうこれはそれこそだよ、
うん、
弱気な ところもあるけれど、でも進んでいこうよ、こいで行けるよ、といったような歌であるにもかかわらず、それが完成せず弱気になっているというこの大いなる矛盾状況、はい、それを山田さんにこのトロシ、はい、早くねと
ちょっと早くねということでね、
はい、あで僕はそこで山田さんにありがたく、うん、この免罪符をいただいたような気持ちになってですね、
あそうですか、
はい、おかげさまで、もうほんとギリギリでもいいっていうことじちをいただいたような気分になりまして。
あ、そうだった。
はい。それで楽になって、数時間で完成しました。
あ、そういうこと。完成した、はい、ね。
おかげさまで、山田さんのおかげですよ、本当に。ありがとうございます。いやいや、
こちらこそ。うん、来ていただいた皆様のね、感想をちらほらと会場で聞けましたよ。
うん、ああ、そうですか。
はい。新曲いいですね、と。皆さんの感想ありましたから、また今後からねこう演奏してね、またどんどん育っていければいいなと思いました ね、うん、
ね、
うん、
いやもちろんねその新曲もそうですが、はい、ね、あれだけ歌い倒した玉ねぎ、うん、あれだけ毎回やっていたカニ歩き、やっぱ改めてになるね、この時間が空くと ね、
うん、うん、改めての気分でやっぱり弾いてましたし、うん、そのあこカニ歩きってこういう曲だよねって思いながら弾くんじゃなくて、うん、こういう曲なんですよそうだったんですよみたいな、はい、なんか自分の中でもう一回その曲に潜り込んで、うん、その理解を深めるというか、改めて自分の今の目でその曲を理解するみたいな作業があったんですよ、うん、もちろんね それがいちいち細かく皆さんにお伝わったとは思わないけれど、
いやどうでしょうかね、僕はねだから会場ね、うん、台風も来てる中ね、うん、たくさんの方にお越しいただいて本当に感謝なんですが、
はい、
このねお顔が見えるわけですよ、
うんうんうん
うん、何かねなんていうかな、マスクをねもちろんしているため、
うん、
その全て顔の全てはね伺い知れませんが、うん、いや伝わってきたな、僕は嬉しかったよ本当
僕は
でね、だから対バンだから時間が限られてますから、
うんうんうん、
であっという間に終わったんですけれど、はい、それにつけても最後のメドレーセッション、
うん、
で、出演者の皆さんと一緒にそれぞれのこの楽曲ね、
はい、
このつなぎ合わせた、
ね、
うん、そしてその冒頭には僕は実はだからもう一曲新しいものを作っていたね、
う
ん、
そうだね、
オープニングに
しじまやぶりのファンファーレ、まあはい、イベントタイトルの、うん、まあ、楽曲、
はい、
しじまを破って歌い出すぞっていうね、うん、
音楽が鳴り響くよと、
うん、というイメージの、
そうです、それがあんなに仕込みが大変だったのに、
うん、
もう終わっちゃったという一瞬だね、
一瞬ですよそりゃ、
まあね、言うなればどうでしょうか、花火のようなものなのかねしかし、まあね、うん、非常にこの出演者の皆さんのおかげでですね、
うん、
そして支えてくださったスタッフの皆さん、はい、当然お越しいただいた皆さんによってですね、
うん、
非常にこの美しい花火が、
うん、そうだね、本当にだから音楽が鳴ってる、
久々
上がったような歌が鳴ってる、
うん、
一瞬一瞬をみんなと一緒にね感じているんだなと思いました、
思いましたね、
本当、ね、その切なな時間というかな、
しかし温かい感じでしたよ、
う
ん、本当ずっと、
ねね、うん、
その楽屋の方で出演者の皆さんと、うん、いや会場いい雰囲気ですねって、
うんうん、
その何やら歓声がずっと湧いたりとかね、
うん、
そういったものではないね、うん、何かしかし伝わる感じがあったんですよ僕はそれが嬉しくてね、うん、こういう時間を作っていきたいなと改めてやはり思いましたよ、
う
ん、
はい、
はい、
そうだよね、
いや返す返すもお越しいただいた皆さん、はい、本当にありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました、
うん、
まあ、私はね今回このライブで復帰戦、
うん、
まあ、復帰を、まあ、ちゃんとできたのかな、まあ、でもね、あのやれるだけやりました、
うん、
そしてやっぱりね、これで あんまり間が空いても良くないし、せっかく私は皆さんのお顔を見てね、うん、演奏を、まあ、なんとか完遂することができたし、
はい、
ちょっと続けてそのライブをしたいなと考えまして、
うん、お、ということは、うん、6センチワンマンライブが、
もちろん6センチのワンマンライブやりたいですけども、
うん、
まあ、今回のライブでね、私がそこまで全部をこう取り戻したわけではないかなというのも正直自覚があったので、その前にですね、私だけはワンマンみたいな、なんかそんな企画をねやらせていただいたらいいかなと、
うん、まあ、山、え、うん、え、え、え、一人、一人山やんをやるんですか。
一人山やんはさすがにない
すごいね、
それないと思う、
どてらいね、それね、
それないと思う。
6センチのワンマンより大変なんじゃないの、それ。
違う、一人山やんじゃなくて、
はい、
私がピアノを弾いて、うん、素敵なボーカリストをお呼びする、まあ、これまでの歴史で2回ほどやってきましたかね、そこにピアノがあるのならという企画が あったんですよ、はい、今までに。
ああ、確かに、あれはだから山田さんがピアノ弾いて、はい、いろんなボーカリストがこの次々いろんな歌を歌うというイベントなので、はい、つまり山田さんにとっては、
う
ん、もうワンマン、
まあまあ、
同然というね、
そうそうそう、私にとってはね、うん、だからやっぱりそこは、うん、一つ超えてね行きたいし、ああと思いまして。
なるほど、ロードトゥー6センチワンマンの
に向けて、
うん、なるほどね、
と思ったんですよ。
まあ確かにですね、まあ山田さんこう言ったらあれですけど、大病もされまして、
は
あ、ね、そこから僕はよくこの復帰していただけたなと、
は
あ、まあ非常にありがたい思いなんですが、
は
あ、ね、さらなるこのパワー山田を、
パワー山田に向けてね、は
い、このお見舞いしていただきたいという、うん、それはちょっとなかなかの試練と言いますか。
そうです ね、
ま、だずっと、
まあ、できれば年内に、
はい、
その、まあ、以前はですね、その吉祥寺マンダラでやらせていただいていたので、
うん、
まあ、同じく吉祥寺のマンダラがいいかなと思ってるんですけども、うんう
ん、まだ決まってないんですね。
まだ決まってない。今ね、調整中、
出演者構想中なんですね。
そう、構想中、それから出演者に、交渉中というのも、うん、ありつつです
ね。だってライブ終わってから、うん、ね、あ、やっぱりもう一回ちょっと積み上げていきたいなっていうお気持ちになったんですよね。
そうだから本当、うん、つい昨日一昨日のね、
はい、
うん、ところで思ったやつだから
まだ日程もお知らせできませんが、
まだ全然煮込まれてないけども、
はい、
そういう気持ちでいるので。
なるほど、
うん、まただから次回の6ラジぐらいまでには、うん、いろんなことが調整ついてるかな、まあ、目指せ年内だけど、もしかしたらね年超える可能性もあるはあるか、あるけれど、
まあそうだね、だから今回とりあえず終わってみてどんな感じになっているのかという、うんうん、ところから ね、スタート、
うん、
するしかなかったので、
そうなんだよね、
ライブのお知らせ等々を特にすることはできなかったんですが、
そうですね、
はい、そのじゃあ思いは、大いにあると、
はい、
むしろこのライブで、皆さんからエネルギーをいただいたと、
いただいたんですよ、まあ、ツイートにも ねしましたけども、うん、本当に会場の皆さんのその、まあね、なんだろう、雰囲気とかさ、その手拍子とかさ、会場にいるみんなのこのなんかいい、よかったんだな、なんか幸せな感じを私はすごい受けてですね、うん、皆さんのおかげでそのパワー、本当に力をいただいたので、
はい、
この力をまたね、このピアノやまたみんなに聴いていただける演奏にね、うん、していきたいと思っております。
そうですね、じゃあね、ちょっとその調整を進めていただいて、う
ん、はい、
はい、次回の6ラジで
ぐらいまでには、はい、お知らせできればなと思います。
もろもろ、うん、だってマンダラさんにはご連絡したんですか。
まだだよ、だから、
だから違うんですよ山田さん、
何
ちょっとやっぱちょっと忘れてます山田さん、
何
違うんですよ、
気持ちだから今話してるの。
いや、そうなんですけど、ちゃんと連絡して、
うんうん、
裏取りをちゃんとしないと、
うんうん、
その 会場とかの名前出しちゃダメなんですよ、
うん、あ、ね、そっか、あ、そっかそっか、
ね、
うん、
そうでしょ、
じゃない、
実はこんぐらいまでは決まっているけど決定ではないみたいな話ぶりなんですけど、うんうん、マンダラさんにはまだお話しされて
ないよ、
ないんですよね
私がマンダラでやりたいな、
できるかまだ本当にわからない状態じゃないですか、
う
ん、ね、やりたいと
やりたいなという
意思が湧いたということなんですね。
そうそうそう、
なるほど、
うん、気持ち、
はい、うん、そんな話を、
うん、
はい、はい、まあ、されるほど、はい、この何か山田さんの中でも
そうです、
はい、大きなポイントとなるライブであったということですよね。
本当、はい、皆様に大感謝ございました、
はい、じゃあまあその情報はちょっと楽しみにしておくということで、
はい、
僕中原明彦過去 from 6センチ弾き語りのライブがですね、来月10月の23日に、うん、その山田さんがまだ連絡を取っていない僕は連絡を取っております
あ、そうですね、
はい、吉祥寺マンダラにて、岩崎健一さんというアーティストの方とツーマンライブ、岩健&中山は今というタイトルでですね、うん、はい、やらせていただきますよ。まあこれもとっても楽しみ&もう合作の新しい曲をもう作ったりしておりますからね、
うんうん、
非常に楽しみでございまして、
うんうん、
はい、でもしかしたらその、ね、翌月とか翌々月もまたマンダラと、
まあだからそれは私の気持ちの中でだからまたね、
うん、言うとこうか、うん、ライブの時に、うんうん、あ、それじゃ遅いのかもうね、
遅いね、うんうんうん、
はい、
なるべく早めにね調整するよ、
うんうん、そうですね、まあね、もしかしたらだからそうお話が通ってからお名前を出すのがいいのかもしれない ね、
うん、そうね、
その会場とか
マンダラさんとか、ね、編集した方がいい、もういい、
うん、
もう遅いね、
わからわかりませんが、はい、
はい、
まあここだけのお話ということ
で、ね、うんうん、皆さんよろしくお願いします、
いただければと思います。
はい、
君は最近愚痴を話すことが減った、別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ、そう僕の都合、どんなことでも気
軽に。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、ここでメールをご紹介したいと思います。ロクラジネームミニチュアのトリコさん、
ありがとうございます。
こんにちは、昨夜はライブありがとうございました、こんな楽しみがあったこと忘れていましたとね、
あ、
ライブをお越しいただいて、そんな感想を、
うん、
はい、書いていただいた後にですね、最近よく食べていたのは栗、ブームとかではなく父が取っては持ってくるので、仕事が帰ってクタクタなのに栗を剥いたりアクを取ったり、煮詰めたりしながら毎年マロングラッセと栗ご飯を作るのが秋の定番。
すごい。
2週間後完成したマロングラッセの山を前にした時はちょっとした達成感ですが、残念ながらあまり作り方を教えてとは言われませんなるほど、すごいね。
マロングラッセってその2週間
マロングラッセって作れんだ、
作れんだ、そんな全然わかんないや、工程とかが
煮る、甘いね、煮る、
なんだろうね、しみ込ませて、
あ、
とかかな、
すごいね、
ちょ全然わかんないや
、ね、
うん、すご
お父さんが栗を取ってくる、
取ってくる、
あ、そうなんだね、
栗って剥くの大変そうだな、
あの針のね、
あ、
そうですよね、
あの意外がのまま持って帰ってくるんだろうなきっと、うん、
あれ大変なんですよ、サルカニ合戦でも大変でしたよ、だからあの意外がのせいで
、ね、あ、そっか、
そうか、栗ね、なんかね、最近 の、 期間限定秋のお菓子はね、栗よりもさつまいもが増えてる印象だけれど、
うん、
どこかね、栗ってなんていうのかな、高級品のイメージ今もしっかりありますよね、
ありますよ、
栗ご飯食べたいけどな、僕の父ちゃん栗取ってきてくれないかな
しかもだってさ、父ちゃん取ってくるってことは国産の栗だぞ、
うん、そうだね、
すごい高級だぞ、
いいよね、最近ハマっている食べ物ということで、メールを募集しておりまして、
はい、
まあ、こちらの方6センチのホームページのメールフォームからも送れますし、ちょっと長くなって分かりづらくなったメールアドレスからも、送れます。
はい、6-cm_info@6-cm.com です。
ね、山田さんおっしゃっててもう分かりづれーな、もうちょっと耳で聞くやつの長さを超えているなと、
う
ん、
そうだね、
ね、思われるかもしれません。
変える？うん、メールアドレス。
できるだけ短い方が、まあでも ね、コロコロ変わらない方がいいのかもしれないし、ちょっと分かりませんそのあたり。
まだ未だ要検討ということですけども、はいはい、うん、でもいいね、あの秋の味覚のお話、うん、いいじゃないか。
最近ハマっている食べ物、うん、ね、僕はですね、うん、このライブの本当直前にやはり。ずっと頭をこの使っていたのか、新曲とかでね。
あ、なるほどね、
うん、甘いものがね猛烈に食べたくなってね。
あ、
そう、うん、あのなんだ、クリーム白玉ぜんざい、冷やしぜんざいみたいなのをねおもむろに買ってね、わしゃわしゃいただきましたよ。とっても美味しゅうございました。
あ、そう、
はい、あとね、それを買ったのにもかかわらずおはぎも買いまして、
あんこが、うん、すごいんだ
よ。おはぎ食べきれませんでした、
うんうん、そう、あ、そう、そこは食べきれなかったね。、
はい、ちょっとそういったこの和物の甘いやつもいいですよね。それこそ栗とかね、うん、いいですよね。
ね、
いや、皆さんもぜひですね、最近ハマっている食べ物、うん、教えていただければと思います。メールをお寄せください。
お待ちしております。
最後にね、さっきあった出来事なんだけど、
はい、
あのもうだからさ、このライブが終わってた、もう体がギシギシだからさ、なんとかこのね、ちょっとあのランニングでも流してさ、あの体をほぐす意味合いのなんかゆるいランニングをしていたんです。そうしていたところですね、後ろからあの電動機自転車、あの戦車みたいなのもあるじゃないですか。ね、あのお子さんとかもいっぱい乗れるやつね、あの楽なやつかな、うん、でそれに乗った多分お母さんだと思うんですけど、が、まあ、僕はだから走ってて後ろから来たんで最初は分からなかったんですけど、ああ、笹本さんって来たんです。
で喋りながら通り過ぎたの。
そうそう、うん、で来て止まって、僕の顔を見て、僕もだからもう明らかに僕にね、笹本さんって言ってきたんで、ええと思って見るじゃないか、うん、そしたらその、お母さん、このね、女性の方が、この、あ、笹本さんって言った流れで、笹本さん、うんうんうん、うんうん、って言いながら、何も言わず離れていったんですよ。
ごまかしたってこと
ですか？そうそう。笹本さん、うんうん。つって、いや、無理でしょうと思って。もう、顔も合ってるし、ねえ。間違えちゃいましたっていいじゃないですかと思って、って言っちゃって、おビューンと電動機付き自転車だから
早
くビューンって言っちゃ
う。逃げて
っちゃう。非常に印象的な出来事
だ。後ろ姿が笹本さんでしかなかったんでしょ。
なんか笹本さんだったんだね、多分ね。ちょっとね、だから普段よりあのこの流し目に走っていたのもこのやっぱ相まったのかもしれないね。
笹本さん
はもうちょっとだから流し目に走る方なのかも ね、
う
ん、
ね、
うん、そうなんだなと、いろんな情報が分かりましたが、はい。何の話でしょうかね。まああの朝晩寒暖差出てくる時期なので、はい、ぜひ健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロックレディ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。